大化の改新。これは今から1285年も昔の皇玉天皇と申し上げる天子様の御世のことであります。その頃、蘇我の蝦夷というものが長い間大臣となっておりました。この蝦夷は蘇我の馬子の子でありまして、代々大臣となりましたので、大変に威張っておりました。ところが、その子のイルカも父親のように国を治める大臣の仕事をしておりましたので、これもまた大変に威張って、国中のもので恐れないものはないくらいでありました。このようなありさまでしたので、蘇我親子はまるで天子様のような気になって、勝手に国中の百姓などを集めてきて、自分のお墓を作らせて、そのお墓を、みささぎというようにいたしました。みささぎというのは、天子様のお墓のことでありますのに、こんなわがままのことをいたしました。また、家を作らせて、その家を、帝と言わせました。次に、自分の子供たちを、王子と言わせることにいたしました。皆天子様の他には、誰も言うことのできない言葉でありました。その上、自分の家の周りに、砦を作らせ、また戦争の道具を入れる、蔵を建てさせ、また、たくさんの兵隊を集めて、自分の家を、まるで、天子様の御殿のように守らせたりいたしました。そればかりではありません。蝦夷は天皇のお許しも受けないで、大臣のかぶる紫の冠を自分の子のイルカにもかぶらせて、勝手に大臣のようにしてしまいました。その上、今度はイルカの弟を、物のべの大臣と言わせて、前に、蘇我の馬子に撃たれて死んだ物のべの森屋の家や、電池や、その他の財産を、すっかり、イルカの弟のものにしてしまいました。なんという、わがままで、そして、イバリ屋の蝦夷とイルカでありましょう。けれども、それくらいのことでしたら、まだ良かったのでありましょうが、だんだんに悪くなって、蘇我親子はとうとう天皇のお子様を責めるような悪いことをいたしました。皇玉天皇は、除名天皇の皇后様であらせられましたが、天皇になられてからまだ皇太子様が終わりになりませんでしたので、どなたを皇太子様にしたらよかろうということになりました。その時、蝦夷は自分に縁のある古人大江の王子を皇太子様にしようと思っておりました。ところが、聖徳太子のお子の山城の大江の王子が偉いお方でありましたので、その頃、誰も彼もこのお方が皇太子様になっていただきたいと思っておりました。それで、蝦夷親子は、山城の大江の王子がおられては、どうしても古人大江の王子を皇太子様にすることができないことを知りまして、どうかして山城の大江の王子をなくし立てまつろうと悪い企みをいたしました。その時は、皇玉天皇が天皇の御位に就かれましてから、2年目の11月のことでありました。イルカは、コセのトコタ、ハニシのサバなどという大将に言いつけて、たくさんの兵隊を連れて、山城の大江の王子のおられる、イカルガの宮という御殿を攻めさせました。その、イカルガの宮には、その時、兵隊の用意など少しもありませんでしたので、 やっこの三成というものが、使われていました五六十人の小遣いを連れて外に出て、攻め寄せたイルカの軍を防ぎました。その間に、山城の大江の王子は、お部屋に馬の骨を持ってきておかれ、御殿の焼けた後に、さも焼け死んだ人の骨が残っているようにされて、お妃やお子様方などとご一緒に、生駒山を刺して逃げて行かれました。その後で、床田などが御殿に火をつけて、その焼け跡を探してみますと、ちょうど王子のお部屋の後に、大きな骨が散らばっていましたのを見出して、馬の骨とは知らないものですから、王子様は焼け死なれたと言って、兵隊を連れてイルカのところへ帰りました。その間に、王子はお妃やお子様方と生駒山の山の中に隠れておられました。食べ物もなくて、四日も五日も隠れておられました。その時、お供をしていました、庭の文也という者が、王子様、ここから東の方へ出られまして、そこで兵隊をお集めになり、それから大和の国へ攻めておいでなりますと、イルカを平らげられますことは、お受け合い申し上げます、と申し上げました。けれども、王子は、大変人のことに思いやりのお深いお方でありましたから、自分のために戦をさせて、そのためにたくさんの兵隊を死なせたり傷を受けさせたりすることをかわいそうに思われましたので、いや、お前の言うことはいいことではあるが、自分一人のためにたくさんの人を困らせてはいけない。戦に勝つばかりが偉いのではない。自分の身を捨ててたくさんの人を助けるのも偉いと言わなければなるまい、と言われまして、庭の文也の言うことをお聞きになりませんでした。すると、いつ知れましたか、イルカに王子が山におられることがわかりまして、またたくさんのイルカの軍が、攻め寄せて参りました。そこで王子は山を下られて、下のイカルガ寺というのへお入りになりました。イルカの軍も王子を追って、そのイカルガ寺にやってきて、そのお寺の周りを二重にも三重にも取り囲みました。王子はもうこれまでと思われまして、庭の文也を使いに立てられ、自分の体を今イルカにやる。けれども、これは自分一人のためにたくさんの人が死ぬのを捨てておけないからであるぞと、攻め寄せてきたイルカの軍の大将に言われました。そして、お妃やお子様方とご一緒に、そのイカルガ寺の中で、お隠れになりました。なんとお気の毒なことでありましょう。これを聞いた者は一人としてイルカに腹を立てない者はなかったと言います。さて、その頃、アマテラス大神の昔から神様のお祭りの役目を務めておりました中臣という家の者に、鎌足りという人がありました。蘇我の縁親子がこんなに悪いことをして、自分で天使様のような気でおりますので、これでは今に天使様までお責めするようなことをするかもしれないと、大変に心配して、天使様のお子様やご兄弟の中で大将となられて、蘇我親子を打ち滅ぼすお偉いお方はないかとしきりに探しておりました。それはその頃の蘇我親子は大変な勢いでありましたので、なかなか鎌足り一人では打ち取れなかったからであります。 その時、天皇の御弟に、カルノ王子と申し上げるお方がありました。このお方は非常におとなしい、そしていいお方でありましたので、鎌足の偉いことをよくおわかりになって、親切に鎌足とお付き合いになりました。鎌足もまた、カルノ王子のご親切をありがたく思って、いつかはそのご恩をお返ししなければならないと考えておりました。それからまた天皇のお子様に中野大江の王子というお方がありました。このお方は勇気のあられる大変お偉いお方でありました。けれども天皇のお子様でありますのでなかなかお話申し上げるような時がありませんでした。ですから、蘇我を打つ相談などはとてもできるものではありませんでした。それで鎌足はこれはどうしたらいいかと考えておりました。ところが、ここにいい時が参りました。それは、宝光寺というお寺である日のこと、蹴鞠の会がありました。中野大江の王子もその会に行っておられ、鎌足も出ておりました。すると、中野大江の王子が鞠をポーンとお蹴りになりますと、その弾みに王子のお靴が抜けて飛びました。これを見た鎌足は、すぐかけていって、そのお靴を取って、王子の御前にひざまずいて差し上げました。すると、王子はそれを大変にお喜び遊ばされて、丁寧にお受け取りになりました。そして、これがいいお目見えとなって、それからは、鎌足は王子とお話もし、御殿にも、お伺いできるようになりました。そして、折を見て、鎌足は、蘇我親子の悪いことと、自分がその二人を討ち取ろうとしているということをお話しいたしました。王子も、前から蘇我親子の悪いことに、大変ご心配をしておられましたので、非常にお喜びになって、鎌足とご一緒にいろいろのご相談をなされました。けれども、あまり二人が寄り合って相談しますと、いつかは蘇我親子に知られることがあるかもしれないと、その頃、南苑先生と言って、支那から帰った偉い学者がありましたので、その人のところへ二人で支那の学問を、習いに出かけられて、その道中で蘇我を滅ぼすご相談をせられました。そして、いろいろとご相談せられまして、味方がなくてはならないというので、蔵の山田丸という者の娘を中野大江の王子のお妃とされて、その山田丸を味方につけられ、次に、佐伯の小丸、カツラギのアンタなどというものも味方にせられました。そのうちに天皇の御代の四年目になりまして、六月のこと、三官から使いの者がやってまいりました。そしてその使いの者が天皇にお目にかかる式がありました。それでイルカもその式に出るために、天皇の御殿にやってくることとなっておりました。これは実に王子方にとってはまことにいい日で、この日が通り過ぎると、もうこんないい折はまたとありませんでした。それでみんなでいろいろと手はずを決めて、まず蔵の山田丸が三冠の王から天皇へ立てまつる、お手紙を読むことになりました。その時は、 天皇は第五宮殿という御殿にお出ましになられて、たくさんの偉い臣下たちがずらりと並んでいるところで、山田麻呂が読み上げる三冠王からのお手紙をお聞き遊ばされますから、その時を狙ってイルカに刀を持ってかかって行き、みんなで切り殺そうということになりました。さて、その日になりますと、なんといっても、その頃一番の勢いのあるイルカを切るのでありますから、もし切り損ねるようなことがあっては大変と、さえぎのこまろなどは、朝から食べ物が喉を通りませんくらいビクビクしました。そして、ご飯に水をかけて飲み下しても、すぐ吐いてしまうほどに恐れておりましたので、これではならないと、鎌足りはこまろを叱りつけて、それぞれ用意をさせました。そうしていますうちに、天皇はいよいよ大極殿にお出ましになりました。イルカも御殿にやって参りました。ところが、前の日からイルカはとても用心して、腰に大きな刀を下げていて、それをなかなか離しませんでした。そこで、その日は、狂言師という、おかしい芝居をする者に言いつけて、おかしいことを言わせて、それにまざらかせて、イルカの刀を取らせました。イルカはそんなこととは知りませんから、笑い笑い剣を取って、御殿に登り、天皇のおそば近くに座りました。そのうちに式が始まりまして、蔵の山田麻呂が天皇の御前に進み出て、三冠王の手紙を読み始めました。その時、中の大江の王子は、御殿を守る武士に御殿の十二の御門を示させられて、そしてそれぞれそこを番するようにお言いつけになり、ご自分は長い槍をお持ちになって御殿の中にお隠れになり、鎌足りは弓と矢を持ってこれも御殿の片隅に隠れておりました。そして、犬飼いの勝丸というものが、その時、箱に入れた二つの剣を持ってきて、小丸と阿弥陀に渡し、早く早くとせき立てました。イルカを早くこれで切れというのであります。けれども、なんと言っても勢い強くて、天使様のように威張っているイルカのことでありますから、小丸も阿弥陀も、急に臆病になって、剣を抜いて出て行こうといたしませんでした。そのうちに、山田麻呂の読む手紙が、だんだんもう終わりの方になってまいりました。山田麻呂は気が気ではありませんので、とうとう汗がたらたらと流れて、体がブルブル震え出しました。声さえ、当たり前には出ませんでした。それで、これを見たイルカが、なぜそのように震えるのかと聞きました。すると山田麻呂は、天使様のお近くでおりますので、恐れ多くてなりません、と答えました。けれども、もうこうなってはぐずぐずしておられなくなりましたから、中の上の王子は、槍をお構えになって、いやーと声を上げられて、真っ先に進み出られました。コマロもこれを見ると、初めて元気が出て、剣を抜いて進みました。そして、イルカの頭と肩とに切りつけました。すると、イルカがびっくりして立ち上がるところを、今度はその足を切りました。それで、イルカはもう、立つこともできず、天皇のおそば近くにお辞儀をしまして、 どんな悪いことをいたしましたために、私はこのようなことに遭うのでござりましょう。おっしゃっていただきとう存じますと申しました。天皇も大変御驚き遊ばされて、なぜそのようなことをするのかと仰せられました。すると中の大江の王子が天皇の御前に出られて、イルカは長い間天子様の御位を狙っている悪いものでありまする、と申し上げられました。すると、天皇は大極殿から奥の御殿へ入られました。その後で、イルカはとうとう、コマロ、アミタなどのために撃たれてしまいました。それから中の大江の王子は、王子たちや、大臣大将などを連れて、方向寺に立てこもられ、蘇我の者どもと戦をする用意をせられました。その上で、死んだイルカの体を蘇我の家へ運ばしてやられ、それからまず大将の古瀬の徳田を蘇我の恵西のところへやって、我が国始まって以来、天皇と臣下の分け隔てのあることと、臣下はたとえどのようなことがあろうとも、天皇に背いてならないということを言い聞かされました。これを聞くと、今まで大変な元気で、今にも方向寺へ攻めてこようとしていた蘇我方の兵隊どもも、すっかり元気が弱ってしまって、剣や弓矢を捨てて方々へ逃げてしまいました。恵美氏も今は仕方がないと思いまして、家に火をつけてその火の中で焼け死んでしまいました。蘇我親子は人間こそ悪いものでありましたが、その家にはたくさんのいい書物などを持っておりました。それが惜しいことにこの火事で焼けてしまいました。ただ、船の不死と江坂というものがその火の中に駆け込んで焼け残った我が国の歴史を書いた本を取り出してそれを中の大江の王子に差し上げました。蘇我の家はこうして滅びましたが、その後で光玉天皇は中の大江の王子をお呼びになって、天皇の御位を譲りたいと申されました。そこで王子はそのことをまず鎌足にご相談になりますと、鎌足は古人大江の王子は殿下のお兄様で、カルの王子はおじ様であらせられます。おじさまやお兄さまを超えて天使さまになられますより、まずおじさまにお譲りになる方がよろしくはございませんでしょうかと申し上げました。それで中の大江の王子は、カルの王子にお譲りになりました。けれどもカルの王子は、また古人大江の王子に譲られました。しかし、古人大江の王子は、前に、蘇我の恵美氏が皇太子様にお立てしようとしたことがありましたので、蘇我の味方のように思われるのがお嫌で、天皇になることは固く断られて、とうとう吉野の山の中に入られました。それで仕方なく、カルの王子が、天使様になられまして、光徳天皇と申し上げるようになりました。天皇は昔からあった我が国のいろいろのことで悪いことは改め、いいことの廃れているのはまた始められて、大変いい国にせられましたが、その一つは昔から我が国の役目というものは、親から子供に譲ることになっていまして、大鬼だの、 大村寺などという人の家は、やはり、大村寺で、他の人は慣れないことになっていましたのを、誰でも偉い人なら、みんな慣れるようにせられました。その時、鎌足は、打ち読みという役目になりまして、大金館という偉い位をいただき、蔵の山田麻呂は、右大臣になりました。また、その時、お役所に、金と質とを据え置かれて、悪いものに困らされているものは、その質の中に手紙を入れて訴え事をするようにせられました。それでも、その訴え事が、お上の役人に正しく聞いてもらえないときには、その金をつくようにせられました。それからまた、日本中の男にも女にも、二反ばかりの田畑を下されたりしました。このようなことも、皆、中の上の王子と鎌足などが、天皇をお助けしていたしたのでありました。この時、また、我が国で初めて、年号というものができました。それは、大正だの、昭和だの言うのと同じで、大化と申しました。それで、この大化という年号の時に、我が国がいいように改められましたので、人々がこの時のことを、大化の改新と申しているのであります。